今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉、それは詩編の38編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の38編です。私たちは今日この詩編を通して絶望の淵に見出す唯一の希望について考えてみたいと思います。でもまずはいつものように御言葉をお読みします。なので一つ一つの言葉によく目を留めながらそれぞれ追ってみてください。詩編38編、記念のためのダビデの賛歌。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には健全なところがありません。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。私の傷は悪臭を放ちただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡深くなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私はしびれ砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。私の愛する者や私の友も私の闇を避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。しかし私には聞こえません。私は耳の聞こえない者のよう、口を開かず話せない者のよう、まことに私は耳が聞こえず口で言い争わない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。私は申しました。私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいます。また善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっています。私を見捨てないでください。主よ、我が神よ、私から遠く離れないでください。急いで私を助けてください。主よ、私の救いよ。どんな時、どんな状況にあっても神様に信頼できる。これは言うまでもなく、私たち一人一人にとって大きな希望をもたらしてくれる真理です。私たちが少し周りを見渡してみれば、いろいろな困難がこの世にはあふれていることを日々目の当たりにします。ウェイン・マックという人物も以前、この世にある難しさに関してこう表現していました。罪に呪われたこの世の中にあって、私たちが失望を味わうような状況を経験せずに生きていくことはほとんど不可能です。自分や愛する者の体調不良、同僚や家族からの嘲笑や嫌がらせ、個人的な失敗、度重なる罪への自覚、周りの世界で起きる出来事、教会内での問題、その他数え切れないほどの問題が存在するのです。私たちの生活の中で落胆につながるような出来事を今まさに経験していようとなかろうと、いつかは必ず経験することになるでしょう。イエス様は、あなた方は世にあっては患難がありますと警告されていたのです。そしてまさにこの言葉通りに、私たちは皆例外なく大小さまざまな数多くの問題に直面し、それらによって思い悩まされたり苦しめられたりすることがあるわけです。困難は確かに存在します。しかし、たとえ どんな状況に置かれることがあろうと、私たちはいつも神様に身を委ねて歩んでいくことができるわけです。かつて詩篇の著者も、酒どころであり力である神様に助けを見出せること、その喜びをこのように言い表していました。詩篇の46編の1節から3節のところに、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真ん中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いてもって。また思い返してみれば、先週まで皆さんと時間をかけて学んだ詩篇の37編でも、ダビデはそのことについて触れていました。覚えてます？彼は長い自分の人生を振り返った時に、正しいものを苦しめる、神様に逆らっている悪や悪者がこの世には実際に存在しているんだと、そうはっきりと認めていました。しかしそんな難しさがある中でも、主に信頼して歩み続けられること、そしてそこにいつも変わらない救いがあるんだということを教えてくれていたわけです。詩篇の37編の最後のところをもう一度皆さん見ていただくと、詩篇の最後37編の39節40節のところでも、彼はこう口にしていました。正しい者の救いは主から来る、苦難の時の彼らの砦は主である、主は彼らを助け、彼らを解き放たれる、主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる、彼らが主に身を避けるからだって。ですから御言葉は、たとえ悪が周りを取り囲むことがあろうとも、手に負えないような大きな苦難が降りかかってこようとも、私たちはどんな時も変わらず、神様のうちに助けや慰め、喜びというものを見出すことができるんだと、そう繰り返し教えてくれていました。私たちは酒どころである方に身を委ねて、この方のうちに希望を見出していくことができます。どんな苦しみの中にあろうとも、この方にあって私たちは恐れる必要がないわけです。私たちの主は、そんな信頼することのできる偉大な力あるお方でした。ではここで少し考えてみてください。皆さん、確かに私たちはいろいろな苦しみというものを普段経験するわけです。でも、もし私たちが経験している苦しみが自分自身の罪によってもたらされた場合はどうでしょう。もし自分の取った過去の愚かな行動や避けるべきその罪を自ら選択したことで痛みがもたらされ、それに苦しんでいるんだとすれば、果たしてそんな時はどこに助けを見出すことができるんでしょう。さまざまな困難を味わう時、私たちは確かに神様に身を委ねることができます。でも今味わっているその困難が、私たちが身を委ねるその神様に対して自ら犯した罪が原因であるのだとすれば、果たしてそんな時は一体どこに希望を見出すことができるんでしょう。変わることなく神様に信頼を見出すことができるんでしょうか。皆さん、私たちは時に大きな失敗をしたり、罪を繰り返し犯せば、心の内で自分自身の信仰というものを疑い始めることがあったりします。もちろん自分の信仰というものを吟味するということは、それぞれにとって非常に欠かせない大切なものになります。でも私たちは自分の愚かさや失意というものに心が支配されて、喜びを失ってしまったりすることもあったりするわけです。こんな愚かなことをした自分なんてもう役に立たないって、どうしようもない存在ですって、神様もこんな自分、罪深い自分のことなんてもう覚えてなんておられないだろうって、遠く離れてしまってもう私に答えてなんてくださらないだろうって、そもそもこんな自分は救われていないかもしれないって、 こうして罪悪感などに心が押しつぶされる、そんな中で次第に主に対する確信を失い、不安や恐れを覚え、希望を見出すことができなくなってしまうって、そんな経験をこれまでにしたことが皆さんあるかもしれません。果たして他の誰でもない自分自身の犯した罪が原因で苦しむとき、私たちは一体どこに、もっと言えばどのようにして希望を見出すことができるんでしょう。感謝のことに御言葉はその問いに対する答えをはっきりと教えてくれていました。今日私たちが見ていくこの詩編の38編、この詩編を記したダビデはまさに自分自身が犯した罪によってひどい苦痛というものを経験していました。後で詳しく見ていきますけれども、まず少し見てみてください。ダビデは少なくとも4つのものによって深く悩まされていました。1つ目は何かって、1つ目は押しつぶされそうになるほどの罪悪感でした。4節のところを見ていただくと、4節のところにこう書いてます。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからですって。ダビデは自分の咎によって罪悪感に圧倒され苛まれていました。二つ目は命を脅かすほどの何かしらの病でした。五節七節のところを見てみると、まず五節、私の傷は悪臭を放ちただれました、それは私の愚かしさのためですって。また七節、私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありませんって。また三つ目は孤独でした。十一節を見れば、十一節にこう書いてます。私の愛する者や私の友も、私の闇を避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っていますって。かつてダビデのことを愛していたそんな家族や友人も彼から遠く離れて近寄ろうとはしていませんでした。死にそうなほどの病を患って、今まさに助けや慰めを必要とする、その中で誰も彼に手を伸ばそうとする者はいなかったわけです。どうです、皆さん、これだけでもひどい苦しみだと思いません？でもそれだけではありませんでした。最後4つ目は、弱さにつけ込んで攻撃してくる多くの敵たちの存在でした。12節や19節にこのように記されています。12節、私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っていますって。また19節を見ても、しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいますって。どうです、間違いなくダビデは最悪の状況に置かれていました。自分の犯した罪から来る罪悪感や病によって神身ともに打ちのめされ、周りには助けてくれるような者がいないばかりか、周りを見渡してみれば彼を痛めつけようとする、そんな敵であふれかえっていたわけです。具体的にどんな罪を彼が犯したのかはこの詩編からは分かりません。でもダビデは自分の犯したその罪に対する主の厳しい懲らしめを経験し、一見どこにも助けを見出すことのできないような状況にありました。自分自身のしたことを責め続けて、死が迫ってくるその中で何もかもを諦めてしまってもおかしくないような、そんな状況にあったわけです。彼はまさに絶望の淵に立たされていました。でも皆さん、そんな中にあってもダビデは希望を見出すことができたわけです。彼はそんな絶望的な状況の中でも全てを諦めることはありませんでした。一体どのようにしてでしょう。それは唯一の希望である神様に信頼して、その方に助けを祈り求めたからでした。ダビデは自分の罪で苦しんでいるような時も、自分にとっての唯一の救いである主を変わらず呼び求めていたわけです。そしてそんなダビデの姿こそ 今を生きる私たち一人一人も学ばなければならない大切な模範になります。ダビデはじゃあ一体具体的にどのようにして主に祈りを捧げ、どのようにして信頼して歩んだのか、今回は大きく3つに分けて考えてみましょう。ダビデの捧げた祈りの3つの要素です。もし皆さんこの中に自分の犯したその罪によって今思い悩んでいる方がおられるのであれば、またこの先自分自身が犯したその罪によってひどい苦しみを味わったり神様の懲らしめを受けるようなそんな時は、ぜひこの御言葉の真理を思い返してみてください。これが皆さんの励ましと慰めになることを心から祈っています。では絶望の淵で捧げたダビデの祈り、まず一つ目の要素を見てみましょう。一つ目の要素が私たち一節から八節のところに見て取ることができます。まず一つ目の要素は主の憐れみを求める祈りです。一つ目は主の憐れみを求める祈りです。このように一節は始まっていました。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。ここで皆さんに注目してほしいポイントがあります。それはダビデが主よ、私を責めないでください、私を懲らしめないでくださいとは言ってなかったということです。よく見てください。皆さん何て言ってました？彼は主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください、あなたの激しい憤りで懲らしめないでくださいと言ってました。つまりダビデはここで主の懲らしめ自体を拒んでいたのではなかったということです。むしろ彼は自分自身の身に降りかかるその懲らしめを自分のこととして受け入れていました。またもっと言うならば、ダビデはここで責めると懲らしめるという2つの言葉を用いていました。責めるというのと懲らしめるというこの2つの動詞です。で、この責めるという言葉ですけど、この言葉には叱責するとか正しい道を示すといった意味が含まれています。叱責するとか正しい道を示すといったそんな意味です。また懲らしめるという言葉には教えるとか戒める、罰を与えて間違いを強制するといったそんな意味が含まれています。教える、戒める、罰を与えて間違いを強制するといったそんな意味です。なので今気づかれた方もおられるかと思いますが、どちらの言葉もただ罰を与えるといったそんな意味よりも、間違っているものを戒めて正しい道へと引き戻すというその部分に焦点が当たっていました。ですからダビデはここで主の懲らしめというものをただ受け入れていただけではなく、自分がその懲らしめに値する主によって正されなければならない間違った存在なんだと素直に認めていたということです。ダビデは今ひどい苦しみの中に置かれているのは自分自身が犯した罪や過ちが原因なんだって、だからもし主がそれを責められることがあるならば、それを責められるなら自分は当然それに値する存在なんだって、そう正しく認識していたというわけです。ダビデは主の懲らしめに対して自分は値しないんだとそう怒りを燃やしていたんでも、あまりの主の厳しさに不満というものを口にしていたのでもありませんでした。彼は自分自身の愚かさや罪深さというものを正しく覚えるときに、清い神様からの戒めや憤りに対してそれが自分には当然値するものなんだということをよく分かっていました。自分の愚かさというものを よく分かってたわけです。でもそんな中で神様が怒りの代わりに、本来は自分なんかには決して値することのない憐れみを示してくださることを切に願っていました。皆さん、ダビデは憐れみを何よりも必要としてました。最初にも少し見ましたけれども、彼はあまりにも大きな苦しみを罪ゆえに経験してたわけです。このように御言葉は続いていました。2節から見ていただくと、あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからですって。ダビデは自分の罪に対する厳しい懲らしめによって押しつぶされそうになってました。痛みや罪悪感に心は思い悩み、それだけでなく体の部分にも健全なところはありませんでした。言い換えれば、彼は病によって広く苦しんでいたというわけです。で、ここで少し覚えていてほしいこと、それは神様は時に病気というものを使って信仰者を懲らしめることがあるということです。私たちの神様は私たちのうちに存在している罪や間違いというものを正すために、私たちが堅くなに拒んでいるそのような罪というものを正しく戒めるために、病というものを時に神様は用いてそのことをなさることもあるわけです。ただ勘違いしてほしくないのは、もちろんこれは私たちの患う病のその全てが自分たちの犯した罪が直接の原因だということではありません。思い返していただければ、例えばヨブがまさにそうでしたですよね。遠くから見た友人たちは本人であることを見分けがつかないほどひどい種物を患っていたヨブでしたけれども、そんな彼のことを神様はこう表現してたわけです。ヨブの一章の8節のところに、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだがって。でもそんな潔白な人物にもひどい病は下ったわけです。またそれだけじゃありません。道の道中で生まれつきに盲目の人をご覧になったイエス様も弟子たちに対してこんなふうに答えている様子、それがヨハネの9章の2節から3節のところに記されています。ヨハネの9の2から3のところに、弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためですって。ですからこのような御言葉からも分かるように、私たちの患う病気のすべてが自分たちの罪が直接の原因ではありません。でも皆さん、同時に同じ御言葉のうちには、罪を犯した信仰者を戒めるために清い神様が病気や死でさえも用いられることがあるんだということ、その様子を見て取ることもできるわけです。例えば主の晩餐に関することを教えていたパウロが、ふさわしくないままでそれに預かった数多くのものが実際に亡くなったんだということを書き記していました。どこにかって第一コリントの11章の29節から30節にこう記されています。第一コリントの11の29から30に、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。だからこそ、確かに全ての病が私たちの罪が直接の原因ではないにしろ、私たち自身が病気や弱さというものを覚えるような時には、立ち止まって 自分自身に問いかけてみることができるわけです。今経験しているこの苦しみは自分が罪を犯したからなんだろうかって、神様はこれを通して自分の内にある告白していないその罪を、かたくなに隠そうとしているその罪を示そうとされているんだろうかって、私たちの内にある間違いというものを神様は愛のゆえに正そうって、愛のゆえに戒めようって、よりキリストに似たものへと変えようって、そうされているんだろうかって、そう私たちは少し立ち止まって考えてみることができるわけです。でも今回見ているダビデの場合はその原因は明白でした。彼は自分の犯したその罪のゆえにいろいろな面で苦しんでたわけです。そんな自身が味わっている苦痛について、続く5節からもこのように述べてました。5節から見ていただくと、私の傷は悪臭を放ちただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡深くなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私はしびれ砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいていますって。実際どのような病をダビデが患っていたのかをここから知ることは私たちにはできません。でも今の言葉を読んだだけでも容易にひどいものであったんだということは想像できません。ダビデは私の傷は悪臭を放ちただれましたと、そう口にしてました。例えば皆さん、この悪臭っていう言葉だけを考えても、これはモーセが水を打って血に変えた時のナイル川の様子を表すのにも使われたりする、そんな言葉でした。そのことが皆さん、出エジプト記の7章の21節のところに記されています。出エジプト記の7の21のところに書いてます。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなったって。ここで出てきていたナイルは臭くなりの、この臭くなりというのが同じ言葉になるわけです。でも皆さんどう思います？ナイルは臭くなったわけです。これがどれほどひどい匂いだったのかということは言うまでもないでしょう。ダビデの体っていうのは、そんな不快な匂いがするような傷というものを患って苦痛にあふれていたわけです。間違いなく彼は肉体的にも精神的にも広く弱ってました。重い病気にかかっていたダビデの体は苛まれ、痛みで活力というものを失っていました。彼のすべてが主の懲らしみによって打ち砕かれ、一日中嘆くことしかできないような、そんな状態にあったわけです。ダビデのうちにはこの状況を変えることのできるそんな力など一切ありませんでした。じゃあそんな苦しみの中でダビデは一体何をしたんでしょう。それは自分の罪深さを素直に認めて、ただ主の憐れみを求めることでした。そして皆さん、これが罪を犯した全ての人が持つべき最も適切で最も大切な態度になります。ちょっと自分自身のこととしてよく考えてみてください。ダビデは自分自身の犯したその罪というものを認めて、その罪に伴う結果や罰というものを自分のこととして受け入れていました。あまりにも多くの苦しみというものをもたらしたその罪に関して、彼は言い訳をすることもなければ、自分自身の無実さというものを必死に訴えることもしていませんでした。彼は自分が犯したその罪のゆえに自分が大きな苦しみを今受けているんだということを素直にそのまま受け入れてたわけです。罪を罪として認めていました。でもどうでしょう、私たち自身はじゃあ罪というものをどのように取り扱っているでしょうか。 私たちは時に自分の罪を他の人のせいにして責任をなすりつけてしまうことがあったりします。罪をそのまま受け入れるということをしないことがあったりします。罪を犯しても心の中では自分は正しいってそう信じていたり、その罪ゆえに自分に降りかかってくるような罰や結果に対してもいやいや自分はこんなものには値しないと苛立っているかもしれません。清い神様の目を覚えることよりも周りの人の目を気にして罪を過小に評価したりすることもあるかもしれません。この罪は別に大したことないんですって、いや単なるちょっとしたミスでしかないんですって、ちょっとした間違いでしかないんですって、別にみんなもやってるから自分も少しやったところで問題ないって、そうやって罪を罪として固くなり認めようとしていないかもしれません。私たちが自分の基準でもってこれは間違ってる、あれは OK と神様の基準を忘れて判断しているかもしれません。ダビデはそうはしていませんでした。このようにして罪を過小に評価することは神様の前にふさわしい罪人の姿ではないわけです。ダビデは自分の罪を罪として認めていました。主の厳しい懲らしめというものを受ける中で愚かな自分には確かにそれが値するんだとそう素直に受け入れていました。そしてそんな自分自身の罪深さというものを覚える中で、清い神様の前にどれだけ自分が愚かなものなのかということを覚える中で、彼は本来なら絶対に自分には値しない、でもその主の憐れみというものをただへりくだって求めていたわけです。自分には値しないって分かってるって、でも私には主の憐れみが必要だって、果たして私たち自身はこの主の憐れみを求めるのにふさわしい態度をしているでしょうか。自分の罪を罪として認めているでしょうか。ダビデはそのように祈っていました。そしてこれが一つ目の要素、主の憐れみを求める祈りでした。次に絶望の淵で捧げたダビデの祈り、二つ目の要素を私たちは9節から15節のところに見て取ることができます。二つ目の要素、二つ目は主の応答を求める祈りです。二つ目は主の応答を求める祈りです。あなたの怒りで私を責めないでくださいと、そう主の憐れみを最初に求めたダビデは、再び9節のところで主よってそう呼び求めていました。9節見てください。このように続いています。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていませんって。一体ダビデは何をここで言わんとしたんでしょう。ダビデはここで自分の愛する神様のその姿というものに心を止めていました。彼はさまざまな苦しみを経験するその中で、自分の主が私の願いを、私の嘆きを、すべてをいつもご存じでいてくださる、そんなお方なんだとそう覚えていたわけです。ちょっと考えてみてください。ダビデの置かれていた状況を考えてみれば、容易にこんな考えに陥ってもおかしくなかったでしょう。こんなひどい暮らし懲らしめを受ける自分のことなんて、神様はもう心に留めてなどくれてないかもしれないって、自分の辛さや痛みというもの、そんなものも神様は覚えていないかもしれないって、こんな罪深い自分なんてもう見捨てられてしまったかもしれないって。でもダビデはそんな主の厳しい懲らしめを受けるその中にあっても、そんな思いに心が揺らぐことはありませんでした。彼はどんな時も自分の愛するその主の姿を忘れることはなかったわけです。だからこそ彼は自分の今の状態も、置かれている厳しい状況も、抱えている心の重荷や願いというものも、その全てをご存じでおられる全知なる神様に助けを求めていたわけです。ダビデは自分のうめき声さえも聞き入れてくださって、苦難の中で自分が何を絶望しているのかということも知っておられる。 そんな方のうちに慰めを見出そうとしていました。そしてそんな主に対して、そんな全てを知っておられるその主に対して、彼は続けて自分の味わう苦しみについて口にするわけです。10節からさらに彼はこう述べてました。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。私の愛する者や私の友も私の闇を避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。私の心は罠なきに罠なきって、ダビデの心は不安であふれ返ってました。それは分かりますよね。これまでにも見てきたように彼の体というのは外にも内にも痛みを抱えていました。落ち着いて休むことなんてできないような弱りきっていたわけです。また10節の最後に書いてました、目の光さえも私にはなくなりましたって。目の光をなくしたっていうこの言葉、これは文字通り実際の視力を失うというふうに取ることもできるわけですけれども、でもこれはこれ以上にその人の命であったり生命力というものを失うということを意味していたりもします。つまり厳しい懲らしめを受けて苦しむそのダビデは、罪悪感や病によって体も心も衰え果て、そしてその命さえも危うい状態に置かれていたということです。ですから誰がどう見ても辛い状況に彼はありました。まさにどこにも希望が見出せないような、そんな絶望的な状況に取り囲まれていました。でもこれで終わるわけでもないんです。皆さん、さらに悲しいことに彼の周りには頼ることのできるようなそんな人も一人もいませんでした。11節にありました、私の愛する者や私の友も私の闇を避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っていますって。彼の友人や家族もダビデの悩み、簡潔に言うならば重大な病というものを目の当たりにし、そして助けを与えようとするんじゃなくて遠く離れてしまってたわけです。もしかしたら先に見たようにダビデの傷があまりにもひどい匂いだったからかもしれません。かつて自分のことを愛した者たちも本当に愛を必要とするその時には彼を見捨てて手を差し伸べようとはしなかったわけです。そしてそれに加えて自分の命を狙い痛めつけようとするそんな者たちがいろいろな罠を仕掛けてダビデのことを滅ぼそうとその機会を熱心に探り求めていました。一日中欺きを語ってたわけです。皆さん、もう何度も繰り返していることですけども、どう考えても彼の経験していた苦しみはとてつもなく辛いものでした。どう思います?どこにも希望はなかったわけです。自分の内側を見てもそこには罪悪感があふれていて、外側を見てはそこには病によって打ちのめされ、そして手を差し伸べてくれるそんな助けでもおらず、代わりに彼のことを彼の命を狙うそんな数多くの敵が攻撃しようとそう待ち構えてたわけです。間違いなくダビデは絶望の淵に立たされていました。でもそんなどうしようもない状況にあって、皆さん驚くべきことは、彼はそのような状況に圧倒されて心を奪われるようなことはなかったということです。周りのどこにも助けを見出すことがそんできないようなそんな中にあって、彼は動揺して全てを諦めてしまうことはありませんでした。なんでわかるのかって、13節14節にこう彼は記すわけです。しかし私には聞こえません、私は耳の聞こえないもののよう、口を開かず話せないもののよう、まことに私は耳が聞こえず口で言い争わない人のようですって。 ダビデは何を言わんとしてたんでしょう。ちょっとこの時の状況を思い描いてみてください。ダビデは今さっき見てきたように、彼の命を狙うそのような者たちから攻撃を受けて、一日中あざけりや偽りの言葉によって責められてたわけです。中傷するような者たちからありもしないようなことで傷つけられてました。言葉によってダビデは苦しめられてたわけです。しかしそんな彼らの言葉に対してダビデは自分自身で言い返したり反論したりすることはありませんでした。だから彼は言うわけです。私には聞こえませんって。そんな敵の発するあらゆる言葉がまるで自分の目には届いていないかのように彼は振る舞って、自分で自分の正しさを弁護しようとしたり、そのような者たちと言い争うことはしませんでした。私は耳が聞こえないもののようですって、口を開こうともしませんって。でも皆さん、もちろんこれはダビデが敵の巧みな言葉によって言いまかされてしまって、本当は何か言いたいんだけど、でも何て言い答えればいいか分かんないから、だから黙っていたというわけでもないわけです。ダビデはじゃあなんで黙ってたのか。それはただ主に信頼し、主に全てを委ねていたからこそ、彼らに対して口を開くことをしなかったわけです。でそのことに関して15節にこう記されていました。15節見ていただくと、それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますようにって。私は口を開きませんって。なんでですかって。それは主よって、私があなたを待ち望んでいるからですって。こうしてダビデは他の誰でもない主が自分に答えてくださることを熱心に求めていました。ここで皆さん、私たちが覚えれるべき大切な事実があります。それは罪を犯して、そしてその罪によってひどい苦しみに懲らしめに遭っていたそのダビデが助けを求めたのはやはり神様だったということです。罪悪感や病、人との関係といったさまざまな問題に取り囲まれて、ましてやそのような問題をもたらしたのが自分自身の罪であったとしても、皆さん、ダビデはただそんな自分が罪を犯してしまったそのような主の前に罪を認めてへり下り、そしてこの方に身を委ねて、この方のうちにどうにかして希望を見出そうとしていたということです。ダビデは困難の中にあって、主の前にへり下って近づいて、他の誰でもないこの方が自分に応答してくれるのを待ち望み続けていました。忍耐をもって憐れみ深い主のその答えを待ち続けていたわけです。そして皆さん、それが二つ目の要素でした。そして最後、絶望の淵でダビデが捧げた祈りの三つ目の要素が残されている16節から22節のところに見て取ることができます。三つ目は主の助けを求める祈りです。三つ目の要素は主の助けを求める祈りです。このように16節から記されています。皆さん見ていただくと、私は申しました、私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。しかし私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいます。また善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっています。これまでと同じように、皆さん、ダビデはここでも自分自身が抱えていたその苦しみを、特に彼のことを憎んで悪を働くそんな敵たちのことを取り上げていました。彼の敵たちは活気にあふれていて、数多くの者がいました。そのような敵たちに囲まれる中にあって、彼は大きく傷つき、その痛みによって打ちのめされていたわけです。 17節のところにもこんなふうに書いてましたよね。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にありますって。これは言い換えれば、もう自分は今にも完全に倒れてしまいそうな、そんな極限の状態にあるということです。死の危険にさらされて、今すぐに助けが与えられなければ、もう私は完全に倒れて手遅れになってしまうって。そんな絶望的な状況に置かれていました。でも皆さん、そんな厳しい状況にあってなお、ダビデは主に変わらず信頼して歩もうとしました。そして何よりも彼はここでも、自分自身の罪というものを素直に認めて、そして神様の前にその罪を告白しようとしてたわけです。告白してたわけです。はっきりと18節にこう書いてましたよね。私は自分の咎を言い表しって、私は自分の咎を言い表しって。ダビデはやっぱり誰か他の人の罪のことを責めたりするのでも、自分自身の罪というものを言い訳するのでもありませんでした。彼は自分の罪というものを隠そうともしなかったし、自分の犯したその罪のもたらす結果というもの、そういったものを自分には与えしないんだって、そう否定することもありませんでした。彼は自分が犯した罪というものを自分のものとして認めて、その結果さえも受け入れてたわけです。彼はありとあらゆる苦難というものを確かに受けてました。でもその降りかかるそんな中にあってなお、自分の犯した罪というものを神様の前に正直に認めて告白していたわけです。そして皆さん、そこにある主の憐れみというものを彼は見出そうとしてました。別の御言葉もこんなことを教えてくれています。箴言の28の13から14のところに、箴言の28の13から14のところに、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける、幸いなことよ、いつも主を恐れている人は、しかし心を固くなにする人は災いに陥るって。罪人が自分の罪を認めて、そして告白するその時、私たちはそこに主の憐れみというものを見出すことができます。思い返してみてください。私たち自身を考えても、私たち自身もまず何よりもキリストにあって主の大きな憐れみというものを受けました。かつて創造主である清い神様に逆らって思いのままに罪を生きていた、そんな私たちに与えしたもの、それはただその罪に対する神様からの正しい見怒りでした。永遠の裁きでしかありませんでした。しかしそんな私たちが恵みによって自分の罪深さに気づかされた時、神様に逆らうその罪というものを自分自身の問題として、自分自身のこととして認めて悔い改めた時、私たちが主の前に自分自身の罪を告白し、イエス・キリストを自分の救い主として主として信じ受け入れた時、私たちは言葉で言い表すことのできないほどの大きな憐れみというものを受けました。本来であれば生まれながらに身怒りを受けるべき、そんな存在でしかなかった私たちに対して、神様はただ恵みによって憐れみ豊かな、その神様は愛を示してくださり、罪禍の中に死んでいたそんな私たちをキリストと共に生かしてくださったわけです。ですから本来であれば絶対に値しないそんな憐れみを、恵み深い憐れみ深い主が私たちに与えてくださいました。主の懲らしみを受けて敵によって苦しめられていたそのダビデは、この憐れみ深い神様のこの憐れみというものを求めていました。彼は自分の力で状況を変えることができるなんて到底思ってませんでした。だからこそ自分の罪というものを心から悔い改めていた彼は、自分が間違っているとそう素直に認めてそれを告白していたそんな彼は、ただ自分を救い出すことのできるその唯一の希望であるその主に信頼して歩んだわけです。だから最後に彼はこう述べてました。21節22節見ていただくと、 私を見捨てないでくださいって。主よ、我が神よ、私から遠く離れないでください。急いで私を助けてください。主よ、私の救いよって。ここで皆さん気づかれました？ダビデは3つの異なる言葉を神様に対して用いてました。21節を見てみると、まず最初に主よって太文字の言葉が出てきます。太文字の言葉にはヤハウェという名前が用いられていました。つまりダビデは自分自身と個人的な関係にある、いつも誠実で約束を必ず果たされる、そんな契約の神に向かって、私を見捨てないでくださいって、そう訴えてたわけです。また同じ21節のところに出てくる我が神という言葉、この我が神という言葉にはエロヒムという名前が用いられていました。ダビデは自分自身の神様である偉大な力を持つ、どんなものにも勝る最高の権威を持ったそのお方に向かって、私から遠く離れないでくださいって、そう訴えてたわけです。そして最後3つ目に22節に出てくる主よという言葉ですけれども、この主よという言葉にはアドナイという名が用いられていました。つまりダビデはありとあらゆることを支配されている、そんな主権者なるお方、すべての支配者なるそのお方に向かって、急いで私を助けてくださいって、そう訴えてたわけです。ダビデはどこに自分に必要な助けがあるのかを分かっていました。どこに自分に必要な憐れみや慰め、希望があるのかをよく分かっていました。だからこそ、たとえ自分自身の罪が原因でひどい苦しみというものに遭っているような、そんな時でさえも、彼は変わらずにその方に目を向けて歩んでたわけです。そして皆さん、私たちも今日同じこの主にどんな時も信頼して生きていくことができます。ダビデは確かに罪を犯しました。そしてその罪が原因で自分自身が主の懲らしみを受けているんだということ、それも彼はよく分かっていました。私たち自身もそのような場面に直面することは今も、そしてこれから先もあるでしょう。じゃあそんな時に私たちはどこに希望を見出すことができるんでしょう。それはどんな時も変わることのないこの憐れみ深い神様のうちです。だからこそ、罪悪感などに心が押しつぶされて、主に対する確信を失うような、不安や恐れというものを覚えて希望を見出せなくなるような、そんなことがもしあるのなら、思い出すことです。清く正しい憐れみ深いその神様は、確かに大きな罪を犯して、確かに大きな厳しい懲らしみを受けていたそのダビデを、皆さん見捨てることはありませんでした。ご自分の子供を愛するからこそ憐れみを示されたわけです。自分の子供を愛するからこそ、確かに厳しい懲らしみを与えることはありました。でもダビデが心から悔い改めて自分の罪を告白するのであれば、そこにいつも主の憐れみがありました。ダビデはそこにより頼んで生きてたわけです。そしてダビデがそのように生きることができたのであれば、皆さん、私たちはもっと言えばダビデ以上にそのような希望を持って生きていくことができます。だって考えてみてください。私たちが何かをしたからではなく、主イエス・キリストが自ら進んで、私はあなたのようなそんな罪人のために十字架にかかってくださり、そしてその身に罪を負って死んでくださいました。私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を、罪を知らないそんなお方が、ただ大きな憐れみのゆえに身代わりとなって、その問題を解決してくださったわけです。そして今、恵みによってこの方を信じるその信仰によって義と認められた私たち一人一人は、主イエス・キリストによってもうすでに神様との平和を持つものとされているわけです。 皆さん、ただ憐れみ深い主のその憐れみによって救われて生きているものは、たとえどんなことがあろうとも、この主の同じ憐れみにいつもすがりついて信頼し、そしてここに希望を見出して生きていくことができるわけです。たとえどんな苦しみの時も主の助けを求めて生きていくことができます。罪を犯すのであれば、その罪を自分のこととして認めて心から悔い改めて主に告白することです。私たちはその時にこの方の憐れみを見ることができます。私たちはこの方の憐れみのうちに唯一の希望を見出して歩み続けることができます。だからこそ皆さん、どんな時も主に信頼して、この主の姿を覚えて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、あなたの大きな恵みと憐れみに心から感謝いたします。こんな罪深い私たち一人一人にあなたが目を留めてくださって、すべての始まる前から私たちを選び出してくださって、大きな恵みと愛によって神の御子のその大いなる犠牲によって私たちを救ってくださったことを覚えるときに、神様、私たちはあなたに対して感謝しかありません。どうか私たち一人一人がその憐れみというものをいつも覚えて、喜び感謝を持って、そして神様、そのあなたを愛するその思いを持って御言葉に従い、そしてあなたを愛する者として、あなたの証を立てる者として、ますます歩み続けていくことができますように。確かに神様、私たちのうちには愚かさがあって、弱さがあって、罪深いそんな性質があって、あなたを悲しませることが数多くあります。でも神様、そんな中にあっても、私たちはいつも心から罪を悔い改めて、あなたに立ち返って、あなたの前に憐れみをいただいて、許しをいただいて歩んでいくことができます。どうか神様、私たち一人一人があなたの憐れみというものを過小に評価するのではなく、御言葉が教えてくれているその姿の通りに信じて、そしてあなたにすがりついて生きていくことができますように。どうか一人一人助けを与え続けてくださいますように。この御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。